愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き農学部生物資源学科の江崎次男教授にご出演いただき、荒廃した土地や砂漠の緑化を目指す取り組みについてお話を伺います。
前回は江崎先生に在来植物による災害防止や緑化のお話を伺ったんですが、今回は海のものを山に返すお話ということで、何が出てくるのかなと思いましたら、越前クラゲが、はい、越前クラゲを山にっていうイメージがつかないんですけれども、あの越前クラゲって随分厄介者のようなイメージがあるんですが。
そうですね、あの漁業の方でですね、大きな被害を与えてますので、非常にあの嫌われ者ですよね。
もう嫌われ者のイメージしか伝わってこないんですけれども、
は
い、
それをまあ私たちはですね、あの非常にクラゲの場合は 90% が水分ですので、はい、その水分をうまい具合活用できないかということと、うん、もう一つはそれが分解された後はまあ肥料分になりますので、これをうまくですね、我々の研究に使えないかということで今研究を進めてます。
お、水分と栄養分、はい、これをどういうふうに、どういった場所で使えればなと思ってらっしゃるんですか。
はい、あのですね、まあ、あの山を緑にするということで、はい、まあ、今あの地球上面積が130億ヘクタールありますけど、はい、そのうちの3分の1が、砂漠あるいは砂漠化してます。
3分の1もですか。
はい、でそういったところをですね、はい、できるだけ、まあ、あの緑に元に戻してやりたいと、うん、そういうことで、まあ、越前クラゲが活用できないかなと、ということで越前クラゲの水分保持能力、
はい、
それとあと分解して肥料になる、その2点に着目してですね、まあ、これをその使っていこうということで今あの基礎実験から始めてます。
あの越前クラゲって随分大きいですよね。はいはい、あれはだいたいどのくらいの重さと言いますか。
ですね、あの傘が直径が1メーターから2メーターあります。
うわ、
重さは100キロから200キロあります。
あのもう水分たっぷたっぷに含んだものは100キロ、はい、200キロあるんですか。
はい、
これをじゃあそのたぷたぷと越前クラゲを砂漠の上にポーンと掘ってもしょうがないですよね。はい、これどういう形で、
でまあ、それをあの港に持ってきましてですね、はい、すぐあの塩抜きということで、そのクワリが水ですので、それをもう水を抜きます。
水を抜く。
例えば100キロであればそれが10キロになりますので、はい、ぐらいにあの水分抜いてやります。はい、でその後ですね、水洗いをして完全に塩分を抜いて、そしてあの60度の熱風乾燥で乾かしてやる。
はい、
そして細かくですね粉砕してクラゲチップにしてやりますね。でそれを土に混ぜてやってですね、そしてまあ、植物を育てるに使うということですね。
ということはあのタプタプの越前クラゲがスルメみたいな形になって、
はい、
サキイカみたいな形
そうです、はい、そうなります
にして土に混ぜて、
はい、混ぜてやる。
この時はでも水分はまだ入ってないですね。はい、
でそれで例えば雨が降りますね、
はい、
雨が降りますとそれがですね、大体自分の体重の8倍ぐらいの水を吸います。例えば、まあ、50グラム越前クラゲが中に入っておけばですね、はい、8倍の 400cc の水を吸ってくれます。
はい、
でその水をですね植物が少し少し利用してですね、あの大きくなっていくということですね。
うわ、あのでもその保水力というのは、
はい、
あの他にもいろいろ保水するものっていうのはあると思うんですけれども、はいはい、越前クラゲの方が優れてる点っていうのはどういったところですか。
そうですね、越前クラゲの場合はですね、それを何回かこう繰り返しますよね。
はい、
で最終的にはそれは分解して肥料になるということですね。
うん、
それから今あの紙おむつなんかによく使われているものがありますけど、はいはい、ああいったものは水をしっかり捕まえるということで非常にあの優れてるんですけど、
はい、
植物が利用できるような形態で水をつかみませんので、うん、植物は利用できないということですね。
一回水を捕まえると閉じ込めちゃいます。
はい、そうですね、
確かに、
はい、
あのよく聞きます、
はい、
逆戻りしませんとか、
はいはい、
あのお尻サラサラとか、はい、赤ちゃんのお尻も大丈夫っていうの、はい、ということはこう水をもう一回戻すということはしないですね。
しないですね、はい、
おまけにその使った後っていうの後処理っていうのもまた大切。
そうですね、普通のものは非分解性ですので、はい、残っていくということですね。だから最終的にはゴミの山になってしまう可能性が高いということになります。
それに比べると越前クラゲのチップっていうのは、はい、いいとこ取りですね。
そうですね、最適には分解して肥料になります。そういうことでは環境にですねかける負荷が非常に少ないということでですね、まあ、私はこういうところに着目してですね、今実験を進めているところです。
先生が着目されたきっかけっていうのは何年ぐらい前にするんですか？
もう10年ぐらい前からそういうですね、はい、クラゲの水分保持能力と肥料分には着目してたんですけど、はい、なかなかそれを入手する機会なかったんですね、うん、ところが6年ぐらい前にこう一連クラゲが大量発生しましたので、はい、その時にそういう入手するチャンスがありましたから、それから本格的な実験を始めてます。
なんとかしてくれないか、なんとかならないかって、 その時になりますと、
はい、
でもご苦労もあったかと思うんですけれども、はい、その越前クラゲをクラゲチップにして、はい、利用するっていう時のご苦労というのはどういったところでしたか？
どういう形態で利用できるかは分かりませんので、うん、まず例えばどれぐらいの割合で土に混ぜるかということですね、
はい、
そういうことで10段階ぐらいですね、そういう配合具合を変えまして、それに野生地で育ちますアラカシの種をですね撒きまして、そして実験をですね1年間やりました。
アラカシというのはこれは
普通ですね街路樹あたりにも使われてますし、比較的野生地ですね、土壌水分とか肥料分の少ないところでも生育ができる植物です。木本の植物ですね、
はい、どんぐりのような、
どんぐりです、
はい、どんぐりです、
はいはい、
それでこうその配合の割合を調べて、
はい、
でそのいい配合の具合を見つけ出して、
そうですね、だからそれ見つけるのも1年かかっておりますね。
あ、
はい、
大変ですね。また先ほど塩を抜かないといけないという話もありましたが、
はい
はい、塩って塩分っていうのもちゃんと抜いておかないと、
は
い、
そうですね、特に砂漠なんかに使う場合は、
はい、
塩類集積というか塩分がですね、うん、収集して塩類症が起こしますので、はい、完全に塩分を抜いていくというのがですね大きな条件の一つになりますね。
でも海の生き物ですからなかなか完全に塩分を抜くっていう作業は、はい、これまた困難だったんじゃないですか？
塩水が体中で、90% あるわけですので、はい、そういう時には塩を塩で抜くということで、たくさんの塩をですね、はい、クラゲにぶっかけてやりまして、そして浸透圧で塩分を全部抜くということです。
ここで愛媛大学からのお知らせです。11月28日土曜日、29日日曜日の2日間、愛媛大学総合情報メディアセンターメディアホールで愛媛大学開学60周年記念第1回鉄文化シンポジウム、たたら製鉄の歴史と技術が開催されます。たたら製鉄は砂鉄を用いた日本独特の製鉄技術で、その技術歴史には多くの謎が残されています。今回のシンポジウムでは考古学者、たたら製鉄の技術者や冶金学者の皆さんがそれぞれの視点でたたら製鉄の歴史の解明に挑みます。詳しくは愛媛大学のホームページをご覧ください。それでは引き続き江崎先生にお話を伺います。
今ではどういったところで実験をされてるんですか？
今はですね、はい、ポットの予備実験は前が行きましたので、はい、大三島の山火事跡地、それから鹿児島県の桜島の火山性荒廃地、
はい、
それから山形県の庄内砂丘地、
はい、
そういった非常にですね野生地で水分がない、肥料分のない、そういったところで今実験を進めています。
本当ですね、山火事の後、
はい、
砂丘、
はい、
それから火山性荒廃地、
はい、
条件の厳しいところばかりですね、
はい、最終的に砂漠というのが最終目標ですので、はい、そこで、それなりの成果を上げていくためにはですね、日本でも非常に条件の厳しいところでですね、いろんなものをクリアしておかないとですね、現地には砂漠は難しいと思っていますので、日本の中で一番厳しい条件のところばかり選んで今実験をやってます。
どうでしょうか、その経緯といいますか結果といいますか。
今のところですね、はい、桜島の方はですね、はい、アリュー酸ガスとか火山灰の影響がありますけど、順調に進んでます、
うん、
それから山火事跡地もですね非常に水分が少ないんですけども、はい、そこでも大きな成長してますし、それから山形県の庄内砂丘地でもですね、はい、そのクラゲチップを入れたものと入れてないものではですね、うん、やっぱり 樹高といいますか木の高さがですね倍半分ぐらいになってきてますので、そういった面では中間段階の現地実験もですねほぼ、はい、私がこう予測した結果が、いろんなところは得られてます。
そしてこれからなんですけれども、今途中段階とおっしゃってましたけど、はい、これからはどういった、
ですね、もうほぼ、中間段階がうまくいってますので、あとはいよいよですね、最終目標のそういうこの砂漠地ですね、そういったところで実験をやっていこうということで、アラブ首長国連邦とかですね、中国とかそういったところを今ターゲットにしてですね、下準備をしてます。今の地球上の人口が67億人ですので、そういった意味では痕跡地が100億人になると言っていますので、どれでも食料問題環境問題出てきますので、できるだけそれにですね、少しでも貢献できればというふうに思っています。
前回もですね、いろいろなこの防災の面からも、先生の研究の成果をお伺いしたんですけれども、津波の被害、
はい、
こちらで その海岸林、海岸に植える林、海岸の林の造成というものにも先生今力を入れてらっしゃる。
そうですね、先ほど申しましたように直近で30年から、ぐらいでその津波が来ると、南海東海の地震ですね、
影響で、
そうなってくると、これから30年以内の間に、海岸林をですね、しっかり作っとけばですね、大体幅で50メーターぐらいあればですね、津波のですね、威力はもう3分の1くらい落ちますので、そういう意味で早くですね、海岸林を造成してほしいというところ、いろんなところを今お願いしてるんですね。で、先日も高知の室戸岬の方にですね、調査に行ってきました。そういったところも含めてその海岸林の造成にですね、海岸も非常に添えない先と同じように厳しいところですので、そういったところでこの越前クラゲをですね、チップを毎回活用して早く海岸林を作っていきたいなというふうに思ってますけども。
海岸林というぐらいですから、海岸近くですよね。
そうですね、
ここもその植物、その林のような植物が育つためには条件がいいとは言えないところなんじゃないですか。
そうですね、だから庄内砂丘と同じですので、非常に水分条件が悪いんですね、それと栄養分がありませんので、ここも非常に条件の厳しいところですので、ここでとにかく海岸林を早く作ってですね、津波ですね、被害を少しでも防げればと思ってます。
特に太平洋に面している高知県などは大きな被害が予想されていますので、そういった対策を取るっていうのは本当急務ですよね。
そういった意味では先日その高知行った時もですね、各地域の方々からご要望を受けましたので、早急にそのあたりは取り組んでいきたいなと。30年あれば十分海岸にできますので、
でもそうしたことでまたこの土地が強い土地といいますか、災害に強い土地になっていくわけですもんね。先生は現在そういった災害をどうやって抑えるか、またクラゲチップをいかに活用できるかというようなことに取り組んでいらっしゃるんですが、今後の展望というのはどういったこと。
そうですね、やはりこのクラゲチップをですね、全面的に普及させていくと、いうことが大きな前提なんですけど、まだまだそのいくつかですね、その海から引き上げたところにすぐにですね、工場を作ってですね、塩抜き、水抜きをしてやるとか、そういった問題もありますので、そういったところをしっかりですね、クリアしていきたいなと思ってますけども、
もういろんなお話を聞いていて、本当にクラゲと、もうみんなが困っていた越前クラゲで何か私たちの生活にちょっと安心を与えてくれるような、そのくらいこう逆転の発想といいますか、ちょっと希望の光が見えてきたような気がしているんですが、先生ご自身の夢といいますか将来的な目標というのはどういったことですか。
そうですね、最終的にはやっぱりその地球環境の改善にですね、少しでも貢献できればなということで、話を進めてます、実験進めてますので、そういった意味では少しこう話が大きくなるかもしれませんけどですね、クラゲが地球を救ってくれるというようなことになればいいかなと思ってますけども、
本当に海のお仕事をしていらっしゃる方はもうこいつって思ってらっしゃるかもしれませんけれども、それがいつか本当に私たちの生活に役立つように、今もう徐々に始まって、もっと大きな成果がこれから生まれてくるかと思いますので、そのためにも先生の力をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の 堀博之教授にご出演いただき、堀先生のプロフィールや研究テーマについてお話を伺います。お楽しみに。